どうも、沢田信也です。アベンジャーズエンドゲームの話をしているのですが、長くなったので4分割して配信します。今回は4本中4本目、MCU フェイズ3の最終作となるスパイダーマンファーフロムホームの話をしています。途中からお聞きの方はよろしければ1本目からお聞きいただければと思います。ではでは。
いや、ほんまにね、だからそんなエンドゲームの後やったから、どうするんってほんま。だって、敵もいいひんやんと思って。
そうなんですよね。本当に。
サノス超える敵どうやって出すんって思って。
はいはいはい。
だから、どういう感じで見に行きました？僕何の前情報もなしに見に行ったんですよ。前の情報あったかな？一応そのミステリオっていうのが登場するよっていうことと。
そうです。僕結構前情報があった方なんで。
うん。
まあミステリオ出てくる。で、ミステリオはまあなんか、原作ではちょっと、CG 技術を使う、ヴィランで登場してくる。
うん、
で、なんか予告ではなんか水の怪物みたいなの戦ってたじゃないですか。で、なんかミステリオはどうやらちょっと助けてくれるバディ的存在っぽいぞみたいな、まあいろいろ情報を得た中で、
うん、
明確な敵が水のやつしか出てなかったと思うんですよ、予告とかやったら。
そうですね。
水とか火とか。
ベネチアで戦ってるシーンとかが多かったですね。
そうそうそうです。で、予告の中でもなんかこう、別次元から来たみたいなセリフがあって、確か。それ見て、うわ、もう敵は別次元から来るんだろうなと。
うん。
今まで出てきてない作品から来たりすんのかなぐらいのイメージで。で、だから、予告ではスパイダーマンってなってるけど、誰か他のアベンジャーズチームが、ファルコンとか、それこそウォーマシーンとか助けに来るのかなーとか、そういう、うん、もう、なんていうんですかね、まあ、マーベル特有というか、全然話予告出してくれないじゃないですか、あんまり。メインのところって。だからまた壮大なスケールになっていくんかなーっていう気分で見に行きましたね。
でも、全然身近な話やったやんって。でもすげえ面白いと思ってなんか。
そうなんですよね。ちゃんと親愛なるね、親愛なる隣人っていう、その規模の話でした。
ミステリオに関しても全然アメコミとか詳しくないし、はい、情報もよく知らんかったから、
はい。
その別次元、何とか、こいつ何全くわからん状態で見に行ったんですよ。
はいはいはいはい。
ほら作中の中で種明かしがされるときに、って、
はいはいはい。
もうネタバレありで話した方がいいんかな。ぶっちゃけここまで聞いた人で、スパイダーマン、ファーフロムホーム見てない人は、ここでちょっと切ってほしいですね。
そうですね。
エンドゲームの最後の受け皿としては、本当にそうなので、
はいはい。
できれば、スパイダーマンまで見てほしい感じなんですけど、映画の上映終わってますし、
はい。
でも我々がもう見てしまっている以上、この流れでちょっと話してしまうんですけど、
はい。
見たことない人は聞かないでほしいんですけどね。
ここで止めてください。
なんかその、ほんまにミステリオのネタバラシがあったときに。
はい。
めっちゃ普通の人って思って、なんか。
そうなんですよ。
ほんまに。こんなサノスの後の、世界観の後に、こんな普通の、首にされたおっさん出すんやと思って。びっくりした。
すごいですよね。
こんなやつが、じゃあ、
はいはい、
何ができるんっていう。
うんうん、
正直、もう僕、詳しくない僕からしたら、CG やん、ぐらいの。
はいはいはい。
別に、言ったら能力的には脅威じゃないじゃないですか、別に。
そうです。何も脅威じゃないですよ。
ドローンも、結局はスタークの技術を乗っ取ってるだけな話やし。
はいはいはい、はい。
別に、ミステリオのおっさん自身、特別なんの能力もないじゃないですか。
なんもないですよ、本当に。
それがスパイダーマンを同級地に落とし入れんのって、
うんうん、
そんなサノスとのあんな戦いの中生き延びたやつにどうやって勝つんとか思ったんですけど。
はいはいはい。
まさかの社会的制裁というか、びっくりしたもん。そんな戦い方なんですかっていう。
いやでもまあスパイダーマンってこんなんやったなってちょっと思い出しましたよ。
そうですね。
昔のスパイダーマン、実写のね、映画作品も。
まあそもそもはなんかその、なんつうの、まあ映画のだけの話だけで言うとね、なんか、権利が違うっていうところから始まってますから、
は
い、
その、はい、
マーベルの方の MCU にスパイダーマンが登場することの方がレアやったっていう話なんで。
はいはいはい、はい。
もともとのスパイダーマンは、そのニューヨークの街の中で、出てくるなんか、ひがみっぽい敵とずっと戦ってましたよ、みたいな。
はいはい。
確かに。なんか、すごいなと思って。なんか、すごいもう話が短い。好きな人に告白するっていうテーマ、今するんやと思いましたから。
本当ですよね。修学旅行中みたいな感じのところで。
そんな世界の人が半分消されたって話の後にするんやと思って。
そこがまたいいですよね。
いや、本当に。
スパイダーマンらしいというか、明るいじゃないですけど、あんなショッキングな戦争の後に、この日常系みたいな。
まあでも確かにそら、彼からしてみたら、まだまだ16歳ですか？
はいはい。
全然思春期真っ只中やから、そら当然気になるのってそっちの話をなっていう。
うん。なんなら他のヒーローでね、描けないとこですかね、いや本当に思春期なんて。
本当ですよ。なんか、なんやろな、やっぱこう、大人になっている現在、いろんな作品を見るとですね、
はい、
やっぱ視点は大人の視点で見てしまうわけですよ。
はいはい、はい。
ほんで、まあ、主人公が、なんか中高生やったとしても、少年漫画とか見ててね。うん、
はい。
でも、結局、その中で、起こり得る出来事って結構、中高生関係なかったそうじゃないですか、少年漫画とか。
はいはいはい。そうですね。
ただ単に設定がそうなだけで。
うんうん。
でもすごい今回のスパイダーマンってほんまに高校生なんやっていう。自分が高校生の時やったらそうやんなっていうような思い起こされる箇所とかがたくさんあって。なんかほんまに高校生、あ、スパイダーマンって本当に高校生なんだねっていう。あの感覚がすごい良かったなっていう。
良かったですね。
子供やん。普通に。
考え方も行動も子供ですし。
あれすごい良かったですね。そらあんな子供にアイアンマンの後をどうするんですか、継ぐんですか、言うとあかんって、そうな子供やから。
ダメですよ。
ダメですよ。
背負ってきてないですから、まだ何も。
そんな何も考えてないからね。
まあ、今回はあれですね、僕はもう本当に、もうミステリオの存在がもう素晴らしいなと思ってて、エンドゲームを見た人じゃないとわからないこの感情というか、
うん、
言ってしまったら、アイアンマンがもう亡くなってしまって、うん、で、ソーがまあちょっと自分の道を進んで、で、キャプテンはもう引退した中で、これからどうすんねんってなった時に、
うん、
キャプテンアメリカをソーで足して2で割ったようなヒーロー出てきてくれたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。
うん、
僕らからして、うわ、こいつはすごい頼りがいあるぞっていうところでまず付け込まれてますし、うん、しかもその、説明するとき別次元から来たって言ってた、アース616から来たみたいな、言ってますけど、うん、実際に、原作でも出てくるその、なんていうんですか、名称というか、
うん、
だから、多分アメコミ好きな人だと、うわ、ほんまに原作通りリンクしたってこう、まんまと騙されるような。
いや、ほんまミスリードっすよね、そこはね。
あれちゃんと脚本でね、別のやつが書いてて、なんかアースなんとかとか適当に言ったけど、みたいな言うのが、それ嘘なんっていうのをたまらんかったです。痺れましたね、本当に。
ほんまに、なんか、ほんま詐欺師として一流やなと思って、あいつ。
一流。で、僕らの心理も掴まれたというか。
そう、作中の中の登場人物もね、騙されてるし、こっちも騙されてるやんって。
お前らタイムトラベルの歪みで次元の結合とか見たいんやろみたいなのをなんかまんまと手玉に取られたようなのがね。
いや、あいつはあんな大きな嘘を本当によくつこうと思ったなっていう。
あれがね、エンドゲーム前だったら絶対、いや、そんなんでも、そうもキャプテンもおるし、うん、なんか新しいヒーロー出てきたけどちょっと被ってんなぐらいに思ってましたけど、僕らこれからアベンジャーズどうしてくねんって思ってた矢先の登場が、もうまんまと希望に見えてしまったのが。
確かに。作中の一般心理の心理と、見てるこちら側の心理が一致するっていう、
は
い。
そうなんですよ。だからちょっと疑う余地があんまなかったんですよね。あと、原作では敵だったんですけど、
うん。
まあ、今回ヒーローみたいな顔して出てくるじゃないですか。それが、キャプテン・マーベル見てて、
うん、
タロンって変身する宇宙人出てきてたじゃないですか。はいはい、あいつ原作ではめちゃめちゃ悪いやつなんですよ。
うん、
でも今回、実はいいやつで、こう協力体制とって、最終的にこう仲間みたいな感じになってたじゃないですか。
うん、
その前例もあるから、あ、ヴィランをヒーローとして出すパターンもあるんやっていうのをちょっとこう、伏線張られてたじゃないですけど、刷り込まれてしまってたんで、原作的やけど今回はそういうパターンできたか、マーベル、みたいな感じで見ちゃってたのも、うわ、やられたっていうのはね、あるんですよね。
まあそうね。だからそんな、メタな視点もうまく操っての落としどころやから。なおさらこう、そうかーって。
ピーター、その絶対騙されるわ、と思いながら。
いやー、あれは、ひどいよ、ほんと。
あれひどいっすよね。
あんま今、そのスパイダーは何がショックやったかって言ったら、本当にね、こう、なんていうの、エンドゲームまではこう、葛藤する大人の戦いの物語じゃないですか。
はいはいはい。
まあ、頑張る大人の話やった、いい大人の話やったのが、ほんま今回の大人は全員汚いわーって思って、はい、全員信用ならんわーって。それはもうミステリーもそうだし、まあ、ニック・フューリーもちょっとひどいじゃないですか。まあ、結果としては化けてたやつですみたいなのがあったけど、なんか、
はいはいはい、
誰もね、ピーターの話をちゃんと聞いてあげよう、共感してあげよう、寄り添ってあげようって大人がいないんですよ、今回。
はいはいはいはい。
ミステリオもなんか寄り添ってる風やったから、あれも魂やったわけじゃないですか。なんか、
う
ん、
まあね。
唯一ハッピーだけですよ。スパイダーマンのそばにちゃんと大人として居続ける人っていうのはね。うん、
でもハッピーもあれですよ。メイオーバースのこと隠してました。
まあまあな。まあ嘘をつく大人のカテゴリーには入りますけど、ね、だからほんまなんやろ。なんか今回のスパイダーマンすごいこう、なんつうの、孤立無縁な感じがすごいして、スパイダーマン自身。
そうですね、本当に。はいはいはい、はい。
すごい見てて辛いと思って。で、アンドの果てに最後あれでしょう。ひどすぎるやろと思って、世の中。
そうなんですよね。
だミステリオも、ね、なんか人は信じたいものしか死に、みたいな感じで。
はいはいはい。
いや、なんかもう世の中の今の時代の世相を表しとるわ、と思いながら。
いや、ほんまそうですよね。フェイクニュースとかじゃないですけど。うまいこと言う、うまいこと騙されたな、っていうのありますね。
実際そうですからね。なんかすごいこう発言力の強いものを見ると、みんなそっちを信じるというか、単純にそっちにつきますよね、やっぱりなんか。
はいはいはい。
いや、あれひどいわ。スパイダーマンの最後ひどかったな。なんかどうするんと思ってあんな。
ねえ。かわいそうに。
最後 MJ と、ええ感じになって、ご機嫌な感じでマッチを、ぴゅんぴゅん飛んだ、あの真っただ中ですよ、ほんと。
そうっすよ、ほんと。
ひどっとこだもん。なんか、ひどい。ひどすぎる。
ひどい悪あがきですよね、あれは。
しかも、やっぱ、物語としてね、俯瞰的に見てるこっちとしては、そんなしょうもない嘘信じるんかいって、我々はね、事実を知ってるから。でも、世の中の人信じるんやろうなって思うとゾッとしたもんね、なんか。
そうですよ。まあ、あの世界だからっていうのもあるでしょうね。うん、その、アイアンマンも失って、言うたらヒーローこれからどうなんねんっていう時に、そんな一部のやつの、言うたら、不祥事みたいなもんじゃないですか、うん、不倫みたいな。
うん。
もうお前ら信用できひんってなっちゃいますよね。トップがおらんくなったらこれかい、みたいな。
わあ、ありそう。現実世界でもありそうやな、なんか。
その昔のね、ジャニーさんが社長を退いてから、ジャニーズ事務所の誰かが不祥事を起こしたら、ほれ見ろみたいになりそうです。
ありそう。まあそこもまたあの、ヒーローに対する一般市民のなんか、無情な心理として、勝手な自分の都合をこうね、はい、乗せてしまう、押し付けてしまうっていう。そんな人やと思ってなかったわーって。はいはいはい、いやいや、そんな人やと思ってなかったは、根拠自体が嘘やったらどうすんのみたいな感じのね。
はいはいはい。いや、
だから結局、ね、その根底の部分には、自分の都合のいい存在であり続けてほしいっていう心理がそこにあるからじゃないですか。はい、
ミステリオンの最初の登場の時もそうですね、うん。
そこに事実がどうだとかっていうのは全然関係なくて、やっぱり自分の都合の今が現れると、はいはい、単純にそちら側につくっていう。ほんま怖っと思って。うん、あり得るし、うん、あるでと思ってな、
はいはい。
あれがめっちゃ怖いなと思いましたね。
本当に。
だからほんま、守ったるよと思って誰か、スパイダーマン。
ねえ。
何しとん他のやつらは。他のやつらは。
いや、ほんまに。いや、僕がちょっと期待してたのは、あのね、ウォーマシーンが来てくれねえんちゃうかなとか思ってたんですよ。うん、やっぱり、トニー・スタッグが仲良してた、
うん、
あのスパイダーマンですし、まあ、 あとはタクス的なこと言われてるんやとしたら、お前来いや、みたいな。
そうやな。
思ってたんですけどね。
ファルコンなんかはキャプテンアメリカから盾もろとるわけですよ。
そうです、そうです。
次のキャプテンアメリカだよ、って。
誰もね、守ってくれない。
あそこら辺がいまいち、このアベンジャーズの組織どうなってんのかようわからんところですよ、ほんと。
うん。だからちょうど今立て直し中やったんじゃないですか、やっぱり。
なんかニック・フューリーもなんか宇宙でなんかしてたし。
宇宙の方でなんか問題がもしかしたら発生してて、みんなそれで忙しかったのかもしれないですね。
まあそこもそれもまた妙なところでね、なんか、その宇宙の存亡と、じゃあスパイダーマンのプライベートな、身近な社会的危機どっちが大事ってなったら、そら宇宙の存亡になってしまうかもしれへんけど、なんか、
はいはい。
かわいそう。
いや、これがね、トニー・スタークが生きてたら絶対こう監視してくれてたじゃないですか。
うん。
そこがね、言ったらもう、お父さんおらんくなったからっていう。
いやー、ほんまに。ぶっちゃけ今回のスパイダーマンの話も、トニー・スタークが生きてたらなり得ない、なし得ない犯罪だし。
絶対なり得ない。そうなんですよ。何気にね、トニー・スタークの尻拭いばっかさせられてますからね、ワンの時から。
確かに。しかもよくよく考えてみたら、ただの蜘蛛の能力持った子供やからね。
そうですよ。
ね、ほんまに。
何の財力とかもないですし、権力もないから。
いやー、ほんまにね。
そんなところでも、一応ね、でも物語の中では、最終的にちょっと成長してましたもんね。
うん。
あの、スパイダーセンスも覚醒して、
うん、
最後のドローンアクションは圧巻でしたけど、せっかくあの力を手に入れても、終わりがなっちゃうかっていうのがまたね。
ほんまどうすんねやろな、あれほんま。ほんまどうします自分やったら。あんなんされたら。
いやー、もう顔バレしちゃって、しかもすごい悪い評判立ってますからね。
ますよ、思いっきりバラされてますからね。
ほんまにだからガチでちょっとアベンジャーズパワー使いますよ、そこは。だからまあね、とりあえず親族アベンジャーズの基地にかくまって。
いや、ほんまにね。危険や、命の危険。
そうそうそう、そうですよ。アベンジャーズの顔となる人がいないから、今。まあキャプテンとかいたらちょっと会見であれは誤解ですとか言ってくれたらね、まだ、あれなんですけど、誰に言ってもちょっと説得力ないしなっていうのが、ちょうど今それが痛いところですよね。
説得力持ちうる人間がみんな出払ってしまってるわ。誰もおらへんわ。どうするん？
でも、ファルコンが言ったところでお前誰ってなりますからね。
確かにな。
ウィンターソルジャーなんて出てきようもんなの。いや、お前なんで生きてんねんみたいになりますから。
ブラックパンサーの人は？
ああ。
ある人一番、まだちょっと。
そうですね。
まだ、権威もあるし。
ブラックパンサーか。
発言力あるし、ね。
ブラックパンサーにちょっと、誤報ですって言ってもらうか。
王様に守ってもらうぐらいしかもう、回避方法がないよ、あんなん。
ないですよね。そんなもん戻れないですよ、ニューヨークに。
まあ、あんなん。あの、ほんま街中でバラされたっていうのがすごい衝撃やったな。どうするの、あんなん。怖っ、ちょっとするわ、ほんま。
指刺されますよ、
もう。もうそれで済んでいいけど。指刺される程度で済んだらいいですけど。
いや、まあまあ、どうすんじゃん。まあ、地味じゃん、ヒーロー活動でこう。いや、でも人殺しやしな。
いや、ほんま、レッテル貼られてるんですよ。殺人罪の冤罪を乗せられてしまってますからね。
きついですね。まあ、次大きい事件があって世界救うぐらい戦闘、取り戻せないですよね。
ミステリオの策略でしたよっていうね、証拠が本当世界の人が納得する形で出せたらいいですけど、ミステリオを殺しているという事実自体をどこで覆さないと、スパイダーマンあの世界の中でずっとミステリオを殺したやつになるからね。
確かに。でも そうですね。だからあの、最後発信してたあの、研究員みたいなおっさん吐かせるしかないですよね、メガネの。
ああ、
カタカタ、カタカタやってた。
あの、アイアンマンの1で怒られてたやつでしょ。
あ、怒られてたらしい。
らしい。
わかんないですけど。あいつに、を捕まえて証言させるしかないんじゃないですか。
あいつが全てを知ってるやつや。いやー、まあほんとそういう意味で、スパイダーマンも良かったですね。なんか。
いや、もう作品としてはもう、エンドゲーム後の作品としても最高でしたね。
スパイダーバース見ました？
見ました。ブルーレイも買いました。
いや、あれもだいぶ良かったですね。スパイダーバース。
めちゃくちゃ良かったですね、あれ、本当に。あれも綺麗にまとまってましたよね。
やっぱスパイダーマンが、その主人公がやっぱ高校生、まあ、思春期真っただ中のね、高校生なんで、はい、やっぱ心の成長度を見てて健全というか、なんか素直に頑張れって思えるし、はいはいはい、なんか、よかったなって思える、うん、あの、
そうですね。
スパイダーバース、やっぱあれ、すごい良かったのが、あの、
はい、
スパイダーマンの悩みを分かるのはスパイダーマンだよっていう、
うーん、
あれがすごい良くて、なんか。
良かったですね。全員、誰か、親しい人を失っているっていうのはね。
で、この世界で戦っているのが自分一人だとしても、
うん、
スパイダーマンは自分一人じゃないっていう、あれがすごいいいなっていう。
よかったですね。
やっぱこう人としても、やっぱりこう、いろんな悩み事を本当に共有できる人間っていないじゃないですか。寄り添ってくれる人はいるだろうし、共感してくれる人もおるかもしれんけど、やっぱりどこまでっても人は孤独やと思うんですよ。はい、全く自分と同じ人間っていないからね。はいはい、
うん、
そういう意味で、あの、ヒーローなんか特にそうじゃないですか。そんなヒーロー独自の葛藤とか悩みとか誰も理解してくれへんやろうし。
はいはいはい。
でもそれが次元を超えて繋がったってあれはなんかすごいなぁと思って。
あの劇中でもあの、ピーター・ B ・パーカーがね、うん、言ってましたけど、なんか誰かに心配されるなんて初めてや言ってましたしね。う
ん、いやぁほんまに。
やっぱそういう孤独なヒーローの悩みを共有できる存在がいるっていうのはすごいなと思いますよ。
ある種それが自分自身であるならば、なおしそうそれはすごいこう、なんつうっすかね、共感とか共有感はそう強くなるでしょうから。俺も別のバースの自分と会いたいですもんね。慰め合いたい。
面白そうですね。
沢田バースの別の。
白黒の沢田さんとか出てくる。
そうそうそうそう。めっちゃイケてる沢田のやつもあれば、めっちゃイケてへん沢田のとこもあって、もうありとあらゆるこう沢田の、沢田バース集まって、みんなでこう、そうやんなって言い合いたいですね。
なんか根本は一緒なんですね。
根本は一緒なんです。
根底というか。
そうそう。
なるほどね。
どうやったらお前みたいになれんのみたいな。芸風の沢田の方に聞いて。
はいはい。
なんか 2D の沢田とかもいるんですよね。なんか二頭身キャラとか持ったりして。
じゃあ主人公の沢田さん、まだ沢田として目覚めてない。
目覚めてない沢田なんですか。まだお前は本当の沢田に目覚めてないんだ、つって。どうしたら沢田になれるんですかって。それはもう待っててもダメだ。自分を信じて飛ぶしかないんだ、つって。
いい話じゃないですか。
だからそういう意味では、やっぱり、まあ、物語、いい物語は、現実世界に対する教訓ですから、まあみんなそうなんですよ。この世界に生きる僕ら全員そうなんですよ。
なるほど。
自分を信じて飛ぶしかないんですよ。
うんうん。
僕原作のアメコミの方も変えましたよ。なんか。
ああ、アイシールドの村田さんが表紙書いてるんですか。そうそうそう。はいはい。
原作全然映画と関係ないですけどね。なんか、ストーリー自体。
そうですね。僕もあれは買いましたけど。なんかいろんなスパイダーマンが出てましたね。
死ぬほどスパイダーマンが出るっていう。ほんまただそれだけの。すごいな。どんだけ読んの
全然わからへんと思って見てましたけど。
でもレオパルドンが活躍してるとこは、ね、話題にもなってましたけど、わぁ、ほんまに出てきてるわ、はいはい、すげえなと思って。
本当ですね。あそこを見たいがために僕買ったんですけど、うん、あと全然わかんなかった。
そうなんですよね。めっちゃおるぐらいしかわからへん。なんか、猿のスパイダーマンとか何なんこれと思って。
いましたね。
エイリアンみたいなやつとか。
それほど、もう人気なんでしょうね。リメイク、リブートされまくって。
なんかザコイやつすぐ死ぬしね、なんか。
吸血鬼みたいに食われました。そうそう
そう食卓に並ぶんと思って食べられんのと思って。
いいのそれってなりましたけど。
いや、ほんまスパイダーマンはいいですね。なんか。フレッシュな気分になりましたけどね。フレッシュっていうのは。
いや、ほん
とに。久々に、10代の頃思い出しましたけど。
うん。
まあ、どんな感じですけど、そろそろ終わりますか。
そうですね。
なんか、話しておきたいこととかありますか？
いや、もう、全部吐き出せたんで、自分の番組では多分喋れないなと思ってたんで、1ミリも喋ってなかったんですけど、言いたいことを言えたんで、はい。
じゃあ。
僕の番組のお便りにも、来てたんですよ。
ほうほう。
アメコミ。最近アイアンマンを見たんですけど、
うん、
どこから見たらいいんですかとか、
うん、
ちょっと教えてください、マーベル作品みたいに来てたんで、
うん、
ちょっと多分、近々、沢田信也さんの番組でお話しするんで、そっち来てくださいとか言ったんで。 あ、そっちでアメコミ話はするんでって言ったね。いや、できてよかったです、本当に。
まあ、ジンキ君は、自分のところの番組もやってますんで。
はい。私、ジンキとポテコン話せばわかるというポッドキャストもやっておりますので、よかったらそちらも、ぜひ聞いていただけたらありがたいです。
ポテコさんがね、最近ご結婚されまして。
はい、そうですね、はい。はい。
おめでとうございます。
はい、あ、わかりました。あの、沢田信也さんの、はい、お言葉をお伝えしておきます。はい。沢田信也さんにお会いしたいって言ってたんですけど、ちょっとあの、怖いって言ってた。
もう何やねん、それ。全然一回も話したこともないし、会うたこともないからね、まだ。
なんか知らんけど、怒られそうって言ってたんで、あの、そんなことないって言っておきます。
はい。はい、じゃあ、終わりますか。
はい。
長々と、まあ皆様も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしたのは沢田信也と、
仁紀でした。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
さよなら。